サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
今日もまずはみんな大好き試食のコーナーです。
うれっぴー。
明治ブルガリアヨーグルト LB81 贅沢なコクということで、今回は飲むヨーグルトです。10月3日に新発売された、砂糖のみで甘みをつけたミルクのコクとほのかな甘みが味わえる飲むヨーグルト、香料安定剤不使用。コクのちすっきり製法によるより、コクとすっきり感を両立した飲みやすい味わい、一人でも美味しく飲み切れる新容量 400g ということです。
飲んでみますか。
それをみんなでシェアしようか、ん、
なんかパッケージからすごいコクを感じるよ ね。
高級感があるよね。
高級感ある、なんか可愛いな。
どう違うくなってんねや、
ね、
うん、
いろいろ飲ませてもらってるけど、
うん、あ、でもめっちゃいい匂いみたいな。
すでに、
うん、
濃厚
だったな。もうヨーグルトほんまに好きやからな。
もう見た目でコクを感じる。
めっちゃ美味しい。
おー、飲み切り
飲み切り、は
い、いただきます。
でも確かになんか匂いも酸味だけじゃないっていうか、
すっきりだ。
ミルク、ほんとや、
飲みやす。
説明文の
めっちゃ甘いやかな、
めっちゃミルキ
ー、ちゃんと甘い、うん、すごい、うん、美味しい。
めっちゃ美味しい。
美味しいね。
あ、すっきりですね、うん、
なんかミルク感結構強いからさ、うん、ちょっとこうなんかもったりしてるのかなと思ったけど、うん、全然そんなことないね。
なんでこんなすっきりなんやろ、
ね、
カップについだ時は結構トロッとしてるのかなと思ったけど、うん、飲んでみるとすっきり美味しいね、う
ん、口に入った瞬間はちゃんとトロッとしてるのに、うん、喉越しがめっちゃすっきりなんだよね。
美味しいです。
めっちゃ美味しい、最高だ。すっきりせよ、
うわ、美味しい。
これみんな飲んでみてほしい。
飲んじゃうわこれ。
そうだね、
うん、飲み切れちゃうね。
飲み切れちゃうと思う。
400、
あの想像以上にあのガブ飲みができます。
そう思う。
この贅沢な見た目をしているのに
ねえ、
う
ん、すごいすっきりで美味しい。
美味しいです。ぜひ皆さんも飲んでみてください。
はい、
ということで今週はひたすらメールを読んでいく回です。
はい、
10月4日にリリースした私たちのニューシングルハイライトの中で僕らずっとのリリース記念コーナー、アルバイトの中で僕らずっとということで、うん、
はい、
皆さんのアルバイトエピソードたくさん送ってもらいました、
うん、
まだまだいっぱい届いてるので、
はい、
今日も紹介していきます。
はい、
モリピーさんからです。
ありがとう。
ありがとう。僕は大学生の頃甲子園球場でバイトをしていました。甲子園球場にもいろんなバイトがあるのですが、うんうん、僕はスタンドでジュースやアイスを売る売り子をしていました。この売り子のバイトは他のバイトとは違い、燃える要素がたくさんあるバイトなんです。まずお給料は歩合制です、
うん、
売れば売るほどもらえるお給料が増えますが、全然売ることができないとお給料もほとんどもらえません。なので夏の甲子園大会の炎天下の中でも一日中スタンドを歩き回り必死に売りまくりました。結果1週間で10万円以上
お
給料をもらうことができました。これだけでも激アツなのですが、もう一つの燃える要素がランキングです。
おお、
同じ会社内でもどれだけ売ったかのランキングが出るので、みんな本気で売りまくっていました。ただバイトをするんじゃなくて、例えるなら部活のような雰囲気で毎日必死にみんなで頑張っていました。
そうなんだ、うん、
営業成績が出るんです ね。
いい闘争心があるな。
1週間で10万円以上
すごいな。でも本当甲子園さ、うんうん、めっちゃ暑い日やばい
よね。そうだよね。
だからビールの売り子さんとかそれこそアイス、うん、
アイス、
うん、めっちゃ重そうなのを背負ってさ、うんね、炎天下の中さ、うん、階段を駆け上がって、うん、本当にすごいと思う
ねえ。どうやってさ差をつけていくんやろうね。どういう風に接客したら、うん、自分から買ってもらいやすいとかってあるんやろう ね、うん、
ね
どんな技があるんやろう。
でそれはね阪神次第なんじゃない。
あそっかそっか。それでお客さんのムードも違うし ね、
なるほどね。そのムードに合わせて買ってる時は、うん、行きましょう行きましょうって感じでいいと思うけど、うん、負けてる時とかまあまあまあ
日によってね。
日によってやっぱテンションを変えていかないと、
うん、誰かが打ったとか、うん、じゃあ誰かがこう点入れたみたいな時の、うん、そのわーって待ってるお客さんのテンションの時に、うん、お客さんの目に入るようなとこ行くとか、うんなんかそういうことしてんのかな、
ね、
なんかあるんやろうねそれもいろいろね、うん、
マジックがつき始めた時とかめっちゃ売れそうや
ね。そうやね、うん、
上がってくれよね。
でもやっぱ楽しんでるっていいよね。
いい、う
ん、いいね。バイトをさランキングも出るって、
うん、自分の頑張り次第でっていうのがまた確かに燃えるよね、
うん、そうだね。大事だよね。ちゃんとこう目に見えて、ねね、結果が出るっていうのはやっぱやる気になる。
そうそう、
うん、続いて、はい、朝のビール深夜のコーヒーさんからです。
ありがとう。
僕は高校大学といろいろな場人を経験しました、うん、中でも忘れられないのが天津甘栗です。
来た、うん、
中央線の駅の構内に屋台を構えて甘栗を袋に詰めて売る仕事です、うん、夕方5時から10時まで5時間いろんな意味で美味しいバイトでした。
うーん
まず香ばしい甘栗が食べ放題。そんなに忙しくはないので椅子に座って漫画を読んだり試験勉強もできること。そして時給800円と当時ではかなり高かったこと。
うん
甘栗を買いに来るお客さんを観察するのも楽しかったです。時々やってきていきなり満札を出して、うん、10袋ちょうだいというおじさん、
うん、
今日は馬券が当たったんだなとわかります。
うん
秋の新栗の季節になると今年も美味しいかしらとやってくるおばあさん、
うん、
こんばんはといつもにこやかに挨拶してくれるあの大女優など。
へー
でも僕が一番嬉しかったのは片思いしていたサークルの先輩が時々来てくれたことでした。その人と時期が本当に幸せでいつも袋いっぱいの甘栗をプレゼントしていました。彼女とはその後思いが通じて付き合うことになったのですが、実はわざわざ遠回りをして僕のバイト先に寄ってくれていた時、本当に嬉しかったことをこのメールを書いていて思い出しました。
うわちょっとめっちゃ
素敵なメール、
素敵。これ あるんやっけ今プレゼントピックとか。
あ今ないよね。
今ないんだっけ。シールあるんだっけ。
ステッカーあるっけ。
あげたいわ。
ポーチ
1個だけあるの。いやちょっとだいぶグッときたけど、うん、まだメールね一巡して、
うんうん、いいんじゃない。
後に
いいよ
いいよ
いい
よ、
うん、いいですか、うんうん、じゃああげるね。最後の1個のポーチ。
そうあのだからキャッチアップのシーズン1の時にプレゼントしてたアポロポーチがあと1個だけ残ってるらしいので、
うんうん、
それをプレゼントします。
すごい結構グッときちゃってね。
だいぶ
アポロポーチ引っ張りすぎてさもうシーズン1終わってもったやんいいんかそれは。でも今は読んでたやけど、
はい、
うんうん、すごいさメールも素敵や ね情景が浮かぶっていうか
ね、うん、甘栗買いに行こうかな
でも、ね、気持ちになるよね、
うん、もう
素敵やね。
素敵。
いろんな出会いがあるもんなそりゃ。
駅の構内だったらすごいいい匂いするんじゃない。
そうやね、うん、たまらないよな。
駅の構内にあると寄っちゃうよね。
寄っちゃう。
あの私とともちゃんさ、う
ん、何
あのジムに向かっててね、うん、いつもあの乗り換えでホーム、うん、ホームっていうか構内か、
うん、
構内にお店がバーってちょっとあるところがあって、うんうん、でそこを乗り換えるからいつも行くんだけど、うん、そこにそれこそなんか屋台みたいな感じで、うん 1ヶ月に1回ぐらいかな、うん、なんかこうお店の内容が変わる屋台があるのよね。
毎回変わってない？
毎回変わってる感、
うん、あのポップアップ的なのが多分1週間とかで変わってて、変わるか、毎回違うのよ。同じのがあの何回か続いてる時もあるけど、うん、結構変わる、うん、それめっちゃ楽しみにしてるよね。
めっちゃ楽しみ
に結構買って帰るよ、ね、結構喋りながら帰っても、うーんそっちの方に勝手に寄っていっちゃう。
ちょっと見てってもいいって言っていつも買って帰る。
わかる、まあ、楽しみになるよね。うん、魅力的よね。
めっちゃ魅力的なんだよね。
うちの最寄りの駅にも結構出てて、
出てるよね。
割と1週間に1回ぐらいのペースで変わるから、
そうなんだね。そこも結構買っちゃう駅の構内ってなんかすごい物欲湧く
んだよね。何なんだろうね。まあ、でもなんかどっか行く手土産にしようとか、こうなんか帰り道とかだとさ、じゃあ明日食べようみたいな感じで
なるよね。
買っちゃうよね、不思議、う
ん、なんか値段もさちょうど良かったりするやん。
超軽い、ね、
いいよね、うん、なんかインディーズの時からそうやな。そう振り返ってみたら
そういうの好きよね。
駅で誰かが買ってきてスタジオでとか ね、うん、いや日々の活力になれるよね、うん、
ね、いや素敵でした。
素敵でした。
ありがとう。
次いきます。
はい、
ポムちゃんからです。
はい、
ありがとう。
ありがとう。
私は高校2年生の時に初めてバイトをしました。うん、マミちゃんと同じ吉野家です。
お
ー、笑って書いてあるわ
, 笑ってる。
バイトで学んだのは自分とは違う人間がたくさんいるということです。
そうですね。
当時高2でしたが、勤めて半年ほどで新人さんの教育を任されました。新人さんは人と年上の男の子、年上なのに後輩で接し方を悩みながらも一生懸命教えていると、返事ははぁ、とパッとしないし、うん、全く動かないし、何なのこの人、無理、嫌いと第一印象最悪の人に出会いました。うん、その人はその態度ながらも頭の回転の速さや手先の器用さで私のランクをすぐに抜き、しまいには店長代理になりました。
すごい何それ、
ね、一方で素敵な仲間にもたくさん出会えたし、同世代同士で二十歳を超えてからは飲みに行ったりと、よりいい関係を築けたのもいい思い出です。うん、この方たちとの出会いが今の自分を作ったと言っても過言ではないと思っています。うん、第一印象最悪で大嫌いの彼は今ではすごく大切な旦那になりました。
すごい。
人生何があるか分かりませんね。うん、当時なんだこの人と怒りを覚えていた相手でしたが、今ではいい意味で私の人生にたくさんイレギュラーなことを持ち込んできて、うん、新しい世界を教えてくれています。うん、お互いが持っていないもの、感性などを持ち寄りながら一緒に生きていきたいと思えた人と出会えてよかったと思っています。うん、そんな彼と出会って来年で10年目、付き合って4年目、結婚して2年目になります。うん、とのことです。
すごい、バイトってすごい。
いやだからバイト先に運命の人おんねんって、うん、
どうやってさ印象が変わっていったんや
ろ ね、 ね、それも気になる。
でも店長代理になってってさ、うん、すぐにランク自分の抜かれて、うん、おーと思った
なるよね。
いやでもリスペクトするみたいな、
うんうん、あらあらって感じだったんじゃない。
うん、
でもなんかこうカットしない中にもふつふつとしてたのがあるのかもしれないしね。うん、バイトへの情熱というか、うん、働くっていうことへの面白い、うん、いいね。
すごすぎや、みんなの人生
面白い。
私の吉田屋には
ごめんの人いなかった。
ごめんの人いなかった
すぐ辞めたから ね、 うね、もうちょっと勤めてたらあったかもしれない。
あるかな、あったのかな。
運命だいぶ変わってたね、そしたら。
変わってたかも。
そうだね、
そうやわ。
ギリス取ってなかったよ多分。
ああ、うん、ね、私たちも存在してないよ ね、
そうなると。うわー、すごい面白いわ。
面白いね。うん、同じバイト、うん、出会って10年、あ、じゃあ付き合って4年ってことは6年間はあ、なんだこの人と思ってたぐらいってことだよね、時期が。
その可能性もあるね。
でもバイトし始めてそんなにも長くさ、その普通に関係が続いてるのもすごいよね。
う
ん、
そうね。
うわ、バイト仲間いいな。
バイト仲間欲しいって。
バイト
仲間欲しいってリナ。
バ イト仲間一回
いい、うん、
バイトしてもバイトしたいなんか
それ見たら
それこそなんか FC の企画とかで
バイトするえバイトしたい
キャッチアップでバイトできない
したい
ねえ
でもやっぱさ1日とかその企画でさ、うん、なんか仲間とかはできひんやん
それはちょっと難しいよ、まあ、ねや
っぱ そ, うだ、ね、そういうので行ってもさ、うん、ちょっと迷惑かけるし、うん、なんか気を使われるやんかやっぱ、うんうんうん、そのバイトの妨げは絶対にしたくないからな、うん、
じゃあやっぱ
難しいやな
各々で始めましょうバイト
始めるしかないやんなだからどっかでバイトしてるの見つけてもそっとしといて
分かった分かった
分かった
みんなもね、うんはいじゃあ続いていきます、はい、またばんさんありがとうございます
ありがとう
私は学生時代に最大4つのアルバイトを掛け持ちしていましたその中でも鍛えられたなと思ったバイトは駅の地下にある八百屋さんのレジ打ちです、うんうんうん、夕方の時間帯やポイント10倍デーなどの日はお客さんが特に多いためテキパキこなさなければならず集中力が鍛えられました、うん商品はバーコードスキャンが多いのですが自分の目で見て判断しなければいけないことも多かったです、うん、例えばイオカンとポンカン、うん、グリーンピースとスナップエンドなどは間違いやすいためお客さんにこちらはイオカンでよろしいでしょうかなどと確認していました、うん、袋詰めは袋の大きさは大中小どれが良いかどのような順番で詰めればきれいに収まるかなどカゴの中の商品を見て瞬時に判断しなければなりません、うんうん、お会計はレジが全自動だったので助かりましたが閉店時レジ締めの精算はミスなくこなさなくてはならないため最初のうちは苦労しました中でも厳しいなと思ったのは接客態度を点数で評価されて、うん、時給が変動することでした、
はいはい
毎月覆面審査員が店を訪れ声の大きさ、笑顔の加減、会釈ができているかなどを採点するのですでもそのおかげでプロ意識を持って働くことの大切さを知ることができましたし、うん、今の季節の野菜や果物はこんなものがあるのかと八百屋さんならではの学びも得られましたちなみに約4年続けた印刷所での校正のバイトがきっかけで社会人の今は新聞社に入って校閲の仕事をしていますということです
かっこよ
すごい経験
いろいろ経験してる ね、
うん、4つってすごくない
すごいすごいねいつ寝てんの
本当に
みんな頭のなんていうの分けれなくない、うん、やること
すごいわ
働くね
でもいたよねクラスに一人めちゃくちゃバイトを掛け持ち
めちゃくちゃバイトしてる子いた、
うんなんかその子はねもう目標があってね学校卒業したらすぐ自分の車を買うって決めてたの本当にすぐ買ってた、う
ん、かっこいいね
うん
何のために働いているのかっていうのがさ、うん、自分の中であったら頑張り続けられたりするもんね、うん、何の仕事でもきっとそうやけど、う
ん、いやでもレジ大変だと思うい
やすごいよ、
うん、
人もね多い時はめちゃくちゃ多いやろ
そうだよね、うん
ね
うん、袋詰めの順番とかほんまセンスやん、
う
ん、
そうそうそうそうそう
すごいなこの人っていう人いるやん、うん、時々、うんうん、
だって自分でも袋何サイズがいいか分かんない時あるもん
そうやね、うん、
言ってもらえると助かるよね
そうそうそう
本当にすごいないろんなことができるんやな
ねえ、
うんうん、素晴らしいです、
はい、パンさんからです
ありがとう
学生の頃私はミスタードーナツで3年間アルバイトをしていましたミスドの勤務形態はドーナツの生地を作ってあげるフライヤーとドーナツにクリームを入れたりチョコをコーティングしたりして仕上げるフィニッシャーと、うん、接客や環境設備などお客様の前に出て行う仕事サービスの3つの仕事に分かれており、うん、私はサービスとして働いていました、
うん、
ある日お客様が来ずお店が本当に暇な日のこと店主にチョコリングの仕上げチョコをつけるコーティングをしてみないかと勧めてきました、うんフィニッシャーの人員を増やしたかったのかもしれません、
うん、
私はものすごく不器用でうまくできる自信がなく固くなに断っていたのですが店主が誰でもできると豪語したのでやってみることに、うん 溶けたチョコレートが入った入れ物の中にイーストドーナツを半分浸し、パッとひっくり返してシートの上に並べます、うん、チョコレートがムラなく均一につき光沢がある仕上がりにするのがとても難しいのです。もたもたしているとチョコがつきすぎたり垂れたり売り物にはなりません。案の定2つほど作った段階で向いてないと言われ作るのを中止しました、もちろんそれ以降フィニッシャーの仕事は全くしませんでした。いろいろありましたがアルバイト先での出来事はどれもいい思い出です。やっぱ向いてなかったんだ。
誰でもできるって言われたのに。
そんな2個作って向いてないはちょっとさ、ね、厳しいよね。
自分からも言ってたのに、
ちょっとロスが出ちゃうからかな。
やってみたい。
できないってって言ってるのに誰でもできるから大丈夫だってって、できなかったら落ち込めよね。
落ち込むの。濁ってる。あ、やっぱ向いてないね。
かわいい。言い方下手やな。
二度とやらんと思うけど。
言ってるやん。
自信なくすよね。
最初から言ってたやん。
何だった今の作業ってなるよな。
お疲れさん。
なんかさ、ね、うちの母親が、すっごい若い時にミスドで働いてたらしくて、なんかそれこそチョコじゃなかったけど多分なんか違う、なんかそういうコーティング系のやつもなんかたまにやらせてもらってて、でもそれを間違えたりとかするとあの食べれるんだって自分で、だからなんかたまにわざと間違えてた
って た。そう、かわいい。
だからリナの父親も学生時代働いてる時あって、あのクリーム入れる、フィニッシャーやったんやけど、もうパンパンに入れてどこまで入るかみたいなやっとったらもうフィニッシャーあかんって言われたって何をしてんのって子供ながらにそんな話聞いて思ったんやけど、そう、
じゃあそのイナちゃんのお父さんが作った、そのクリーム系の当たった人は最高、
パンパン最高。
何このパンパン。
そう、でも並んでる時にビジュにされたから結
構わかるよね。
わかるわかる。
パンパンのやつもらっていいですか。
その時ツイッターとかあったらバズってた
かも。確かに
確かに。しかも昔ってさ自分で撮るスタイルじゃなかった、多分店員さんに言って撮ってもらうやつだったから、もうこのパンパンのやつって言ってた人いるかもしれない
よ、ね、今自分で撮るの
店舗によるよ。
そうなんだ。そうそうそう、今は撮って昔の方が自分で撮れたイメージあったけど、
か昔から両方あったってこと。
昔はでもあれじゃね、自分で撮るやつあんまりなかった気がする。なかったか。
この間でもそれこそミスド行ってお母さんと、今そのさつまいもど、さつまいものドーナツ、そうそう出てるからお母さんに何個か買ってあげて、その時はお店の人に行って撮ってもらったスタイルでした。
いいね。いや、みんな頑張ってるわ、
やってみたいな。でも
何上手そうやな、
一生できそう、
めっちゃ集中しそうよ ね,
ね。いや、いいです ね,
やっぱこのコーナー最高よ。
いいな、なんか知らない世界だもんな。
そう、そうやねんな、キラキラして見える。
本当にこう皆さんのおかげで生きれてるんだなと思うよ、
ね、社会がね、動いてるよね、みんなのおかげで
感謝です、
はいはい。
まあ、今回のこのコーナーがニューシングルハイライトの中で僕らずっとのリリース記念コーナーだったので、はい、次紹介して終わりぐらいかなっていう。
うわー、もうラストな、
もうレギュラー化してもいいんじゃないかぐらい、
ね、永遠に聞けんねんけど、
ね
ね、
まだまだメール募集中なので、ぜひ送ってください。
キャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
さあ、エンディングの時間です。
はい、
ハイライトの中で僕らずっとというニューシングルが10月4日にリリースになりました、
はい、
たくさん聞いてみてください、
はい、
MV もね、公開されてますので、
いっぱい見て、
はい、そしてもうツアーファイナルが迫ってきてます。
3本は本当にあっという間や ね,
ね。スキャンダルツアー2023感謝祭ボリューム2ということで、今月の22日にデビュー15周年を迎えるんですが、その記念のツアーということで残すところあと1本、ゼップ羽田が残ってますが、はい、楽しみですね、
頑張りましょう、
はい、一緒に盛り上がりましょう、
はい、
そしてイベントもいくつか決定しています。
11月3日金曜日が日比谷公園大音楽堂で行われるビルボード Women in Music に出演します、うん、そして次の日11月4日土曜日が東京ビッグサイトで行われる H2 エナジーフェスティバルに出演します。11月8日水曜日は Spotify OS で行われるグリオット、11月11日土曜日、12日日曜日は麦の時音楽祭2023に出演します、
はい、
11月もイベントがたくさんあるので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください、うん
はい、
そして年内ラストワンマン12月24日土曜日が豊洲ピットで行うベストクリスマス2023です。
はい、
はい、もう年末の話してます。
本当に、うん、恐ろしい。
もうでも毎年恒例の、うん、もう一番盛り上がるぐらいの
すごいから絶対来た方がいいよ、ね、今年は土曜日やしね。
そうですね、
うん
うん、ぜひ遊びに来てください、
はい、お待ちしてます、
ツアーの感想もキャッチアップで募集してるので、うんはい、ぜひ送ってください、
はいはい。
さあキャッチアップ次回の更新は10月23日月曜日です。オーディは21時、 Spotify、Apple、Amazon、Google Podcast は22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。というわけでまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバイ。